現代にあなたが生まれた意味がある、今世でのあなたの環境に意味がある、すべての人に生まれてきた意味がある、今ここにあなたがいるだけで意味がある、波コスミックのひふみ言葉のコーナーです。日本という国にはこの国ならではの美しい言葉や文化、歴史、行事や習わしがあります。そんな素晴らしい環境での生きる素晴らしさを皆さんにお届けしていくコーナーです。さあ今日も宿命鑑定士奈美さんにお越しいただいています。奈美さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
さあ今日のテーマは、
はい、今日はですね、心と体のセルフケアっていうことで、自分でできる、メンテナンスですね、心のメンテナンス、はい、体のメンテナンスっていうことをね、お話ししていきたいと思います。
はい、お願いします。
はい、お願いいたします。ちなみに大島さんは普段からなんか気をつけてケアしてるとか、こういうことを気をつけて、生活してるとか、食べ物とか、ありますかね。
私はそうですね、うん、甘いものが大好きなんですけど、
はい、私も好きです、
はい、うん、やっぱ食べ過ぎないように、うんうん、で1日3食、うん、まあ時間なるべく、はい、うん、その決まった時間に食べるようにはしているんですね。
規則正しく食べるっていうことですね。はい、はい、うん、それ大事ですね。はい、バラバラに食べたり、うん、間隔を空けすぎたり、うん、狭すぎたりとかっていうのじゃなくって、うん、規則正しく食べるっていうことはね、はい、当然体をそれコントロールしてることになるので、はい、体を休ませる時間は当然腸が動いてると休まないから食べない方がいいっていうのはね、夜遅くに食べない方がいいっていうのは。はい、体を睡眠で休めるときは腸も休めないといけないから、うん、あまり寝る前には食べない方がいいという意味なのでね、はい、そういう生活習慣的なことはとても大事ですね。
はい、
例えば毎日きちっと同じ時間に寝るっていうことも大事、はい、で睡眠時間も、まあ、ロングスリーパーやショートスリーパーやね、タイプがいろいろあるとは言われてますけど、一応一番長生きで免疫を高める睡眠時間っていうのはやっぱり7時間から8時間ぐらいっていうのは言われてますので、6時間以下になってくるとかなり体に弊害があるっていうね、研究結果もあるっていうぐらいで、やっぱり睡眠っていうのも大事で、精神的な見えない世界のことをお話しすると、寝てるね、自分が無意識、意識がない状態で寝てますよね。目を閉じて寝てる間にね、あちこちいろんなところへアクセスしてるんですよ、人間っていうのは、脳がね。なので寝てる間にいろんなことをね、はい、コントロールをねしてるんですね、勝手にアクセスして自分が再確認したりとかいろんなことをしてるっていう時間帯なので、寝る時間が短いっていうことはアクセスする時間が短いっていうことになるから、最低でも、まあ、6、7時間、7、8時間は寝ていただけるといいかなっていうふうにね、はい、たまに3時間しか寝ないけどお昼も3時間お昼寝も3時間してるとかね、いう人がたまにいますけど、
そういう方もいらっしゃいますよ ね、うん、
なるべく夜寝る時間を長く寝ていただくとね、いいかなっていうふうにね、はい、思いますが、はい。でね、皆さんね、まずこの時期、今からまあ、入試やなんかがあったり、はい、新しい会社に入ったりっていうことでね、環境の変化がね、春っていうのは、起こりやすいということで、心のケアも大事ですよっていうことをね、話題にしている方や、はい、世間でもね、注目している方がたくさん、この時期はいましてね、
はい、
昔ね、よく町のおじいちゃんおばあちゃんが、春の時期になると、ちょっと変わった人が出やすいから気をつけなさいとかいうことありませんでした、
はい、
ね、それもね、迷信ではなくって、やっぱりちょっとね、こう精神的にストレスを受ける人が出やすいとか、うん、それから体にね、やっぱり季節の変化があったり、冬から春になる頃っていうのは、そういうメンテナンスをしてない、冬の間にメンテナンスをしてないと、春になり、体も心もなりきれない、移り変わりきれない方が出やすいので、っていう意味のお話だったりするんですけどね。で、まずね、心のケアでね、大事にしていただきたいのは、
はい、
自分が、まずね、悲しいこと、辛いことだとか、怒り、ストレスっていうのは、全くありませんっていう生活はもう、まずできない。もう何かしらの のことが日々起きて、で、普段はなくてもたまにはあったり、で、それの度合いが、この人は例えば同じことを体験してもそれがね10って感じる人と100って感じる人がいるっていう個人差はあるけれども、はい、皆さん必ず何かしらのことはあるという生活を皆さんしてるんですね。なので全くそういうことが一切ないです。毎日楽しくて笑って暮らしてる幸せいっぱいですっていうことはまずなくて、そういうことがあっても、はい、受け止め方の違いだとか、それからコントロールのね仕方の違いっていうのがあるんだっていうことをまず、理解していただきたいです。自分だけが辛いとか、自分だけが大変とかね、自分だけが悲しいという意味じゃなくて、みんなそういうことはあるよっていうこと、
はい、
でまずねそれをね、どうやって、解消する、それから、受け入れる、受け止める、受け流すっていうことをするかっていうことで、例えばそれがね、まあ、声に出してね発声して人に伝えたり発声することで発散できるっていうのは本当は一番いいですよね。誰かにこうアウトプットすることで共感してもらうと自分がストレスが減るとかね、
はい、
悲しみが、
ね、
そうですそうです、そういうことっていうのはねあるので、はい、とてもいいですし、それから例えば人には言えないそうなこと話せないっていうことは文字に書いたりとかね、そういうことされる方もねお見えですね、はい、バーっと書いて、私は文字に書いてこんなことを思ってるんだっていうことを視覚でね、頭の中に、私はこういうことを思ってるっていうことを客観視するっていうためにも文字で書くっていうのがね、はい、いいっていうのも一つありますね、それから音楽とか趣味でね何か発散できる方は、そういうことをねされて、例えば、音楽を聴くととか自分が演奏するととかそういうことで発散できたりとか、
はい、
それから、旅行行くとかドライブ行くとかなんか美味しいもの食べに行くとかね、自分の趣味思考でそういうことが解消できる方はそれもね一ついいかと思いますが、
はい、
あとはね体を動かすこともね意外と発散する方法としてよくって、じっとしてるよりは例えば軽い運動だったり、ウォーキングやジョギングされてる方はそういうことね慣れたことされたりとか、それからヨガ行ってる方だったりジム行ってる方だったり、ラジオ体操でもいいですけども、そういう軽いね運動をするっていうことも一つ発散方法としてはいいなと思いますが、
はい、
これをするとね自分がね解放されるとかリラックスするっていうね方法を普段から気をつけて身につけておくっていうことが大事なんですね、
はい、
習慣化して普段からしておくと癖がつくので、例えば何かこれをするとリラックスするな、これが好きだな、これが楽しいなって思うことを習慣化しておくと、何か起きた時にそれをすると自分が解放されたりリラックスしたり普段のねナチュラルな状態に戻れるっていう風に癖づけすると、それをすることでスーッとね抜けるんですよね、自分の中からね、はい、焦がす抜きができるっていうことを普段からやっておく、自分で一つ何か決めておく、例えばこの音楽を聴くと自分はすごくリラックスするっていう音楽を決めて、はい、何かあった時は必ずそれを聞くようにするとかね、例えば簡単なことだったら深呼吸を10回したら、自分はね普段から何かあるとガス抜きするときは深呼吸を10回ゆっくりするということをすれば、自分がそういう風になるっていう習慣化しておくと、深呼吸を10回すると必ずスーッと抜けるようになったりとかっていうことが、体にね染み付いているとそういうことしやすいですから、その時だけ何かするんじゃなくって、普段からそういう習慣をねつけておくっていうことがとてもいいかなと思いますね。
はい、なるほど、はい、
それからね、体のケアの方ですけども、はい、体のケアっていうのはね、軽い運動をするっていうことはもちろんね体にもいいので、普段から少しずつ、わざわざこうジムに行くとかね、わざわざ今までやってないのに何かを始めるっていうことって難しいから、ながら運動みたいなねことが普段からできてるといいかなとかって思うんですけども、私なんかだとね普段運動するっていうことがね特別時間を持ってするっていうことがなかなか難しいんで、歯磨きをねするときに、2分から3分ぐらい磨いてるんですけどね、その間にねスクワットしてます。 それだけでもだいぶ違うよっていうのを聞いて、スクワットしたり、まあ、スクワットできない方は、例えば膝を曲げたまま歯磨いてるっていうだけでもいいですもんね。まあまあ大変です。で、慣れない方はだからスクワットをね、上下するんじゃなくて、膝を曲げっぱなしで歯磨く。で、ちょっと疲れたら一回立ってもう一回曲げるっていうね、そういう、それだけでも違う。
かなりももに負担、そうです。負荷がかかりますよね。
そうです。で、例えばね、お風呂に入って髪を洗うときに髪の毛を3分間洗ってください。例えば頭頭皮マッサージしながら3分間洗ったことあります？
3分間
すっごい腕疲れるんですよ。3分間
長いですよね。
こう肩からね腕をこう上げてこうやってやってるとかなり3分ってね疲れるんですよ。
なるほど。
そうですそうですね、
こう腕のね、
腕の
運動なんですね。
そうですか、指もね。
指も。
そうそうそう。そうだったり、例えば湯船に浸かられる方だったら、湯船に浸かった時に、ちょっとね、足をこうバタ足みたいにとか、グーパーするとか、そういうながら運動をちょっとやるっていう。なんかこの間はね、お勝手で洗い物するときに、片足洗いをするといいなんてね、言ってる方もいました。片足で、バランス取りながら洗い。で、疲れたら、今度片足に変えて洗いっていうね、それをやるだけでもかなり違うよって言ってる方もね、いましたね。
片足立ちで。
片足立ちで洗い物する。
洗い物する。
はい。っていうね、そういう負荷を何かかけるっていうことができる方はね、そういう何かしながら、何かそういう運動を取り入れるっていうのも簡単にできるんですね。例えばデスクワークの方でも、デスクワークでね、足元は見えないんですけども、足は上げてるとかね。床から上げてる。そうすると、ま、空気椅子まではいかないんだけど、はい、割とね、こう足に負荷がかかってて、お腹に力入ってますから。
そうですね。腹筋のところに力が入ります、ね。
そうです、そうです。背筋も伸びてなければ足上げれないですから、そういうね、ながら運動をするといいよっていう、取り入れやすいよっていうことがまず一つ。はい。まあ、もちろんね、運動できる方は、自分のね、できる範囲で慣れたことをね、やられるのはとてもいいと思いますがね。
はい。
はい。それからね、食事ですね。もうこれは一番大事。今ね、ウイルスだ、ほら、インフルエンザ、コロナウイルスってもう本当にね、話題になってますけども、今だけ気をつけてればいいとか、今からやればいいとか、そういう問題じゃなくって、普段から毎日やってないと、今やっても、今やったことが、じゃあ夜に効果があるかってなかなかね、食べることとかっていうのは難しくって、はい、やっぱり普段から気をつけてるっていうのがとても大事だと。じゃあ、何を気をつければいいのかっていうことは、まずね、体温を下げない。これがもう第一条件です。体温を下げると病ね、何でも病気というのはかかりやすいんで、体温を下げない。っていうことで、例えば首だったり足首だったりっていうね、そういうことを冷やさない。それから、まあ今あんまりやってる人見たことないですけど、腹巻き。お腹を冷やさない。例えばね、手足がすごい冷えるからって手袋や足二重に靴下履くっていう人も見えになりますけどね、はい。あんまり手先を温めるっていうことは効果がなくって、お腹を温めることで、手先や足先が温まるっていう方が効果が高いんですね。なので、お腹を温めるっていうことは、冷えの改善もなるし、から腸をね、動かす、活性化するっていうことにもつながるので、お腹を温めるっていうことはとてもいいですね。
はい。
それからね、水分をこまめに取る。
はい。
で、これはね、できれば、お水やお茶でも、何の水分でもいいので、温かいものを飲んでいただきたいんですね。で、できれば、熱いものは苦手っていう方もお見えになりますけども、自分の体温より高いものを取っていただくっていうことを、ちょっと気をつけていただくだけでもだいぶ違います。体温以下のものを飲まないようにすると。で、体温以下のものを飲むと体冷えますから、当然ね。体温よりも高いものをなるべく、取っていただくっていうこともね、一つですね。それから、水分をちょこちょこ、10分か15分おきぐらいに飲むと、喉とかについたね、菌を、胃の中へ流し込んでしまえば、胃酸の方がね、強力なので、それでね、対処できるっていうこともありますので、ちょこちょこ水分を取る。それから、なるべくあったかいものを取るということですね。それから、まあ、手洗いうがい、マスクとか、鼻うがいだったりっていうことももちろんですけども、まあ、早寝早起き、睡眠時間ももちろん必要ですが、まあ、冬場とか春先っていうのは、日が昇る時間がね、少し遅いですから、早く寝て遅く起きるっていうのが習慣 としてはいいんですね、今の時期は。だからあんまりね、早くから起きればいいっていう問題じゃなくって、はい、まあ、日照時間に合わせて、朝日の出とともに起きるぐらいの間隔。だから冬場だと7時ぐらいとか、6時50分ぐらいとかに日の出だったら、その頃に起きるのが良くて、で、夜も当然早く日が沈むので、夜も早く寝るという、そういう習慣が、いいというふうに、されていますね。それからね、食事なんですけど、確かにね、いろんな食事、これ食べたらいいよ、あれ食べたらいいよっていうものたくさんあるんですけどね、あれこれなかなか大変でね、すべて取り入れるっていうのは大変で、はい、
大変です。
うん。で、まあ、一番ね、していただきたいのは、腸を活性化する、腸活をするということでね、体の免疫細胞の 70% が腸に集中してるって言われてるぐらい、腸は大事だということで、はい、うん、腸をね、整えることは体を整えることにつながりますよっていうことですね。はい、で、腸はね、第二の脳って言われてて、実はね、腸を整えるっていうことは、精神的な健康にもつながるっていうことがね、最近、はい、言われてきまして、はい、腸活は全てにいいということで、じゃあ何を食べましょうっていうことなんですけどね。はい、まず体を温めるもの、免疫を上がるものってじゃあ何かなっていうことなんですけども、まあ色の濃いものを食べましょうっていうのはね、もうもともと皆さんにね、はい、言われてって知ってる。例えば白米よりも玄米がいいし、ね、っていうことで濃いものっていうものを食べましょうっていうふうにね、言われてますけども。じゃあ、普段の食事に何を取り入れようっていうことをちょっと考えたんですが、まあ、白米じゃなきゃ絶対ダメっていう人はね、もうしょうがないので白米食べていただきたいんですけども、玄米を食べられる人はまあ玄米、はい、まあ半々でもいいです。うん、それを、ご飯を食べるって、お米を食べるっていうことがまず大事です。体の体温を上げる。で、糖質を取るっていうことも、はい、糖質制限されてる方ね、今たくさんお見えになりますけど、ゼロっていうのはやっぱり良くなくて、極端にどっちかに寄りすぎるとダメだよっていうお話のね、つながりで、何かに偏りすぎるというのはやっぱり良くないわけなので、たくさんは取るのは良くないけど、少しは取った方がいいよっていうことでね、ご飯を食べるっていうことがまず一つ。それからね、一番ね、簡単に皆さんに取り入れていただく方法をね、メニューを考えたんですけど、いや、これが絶対いいっていうものをね、今日はね、お話しようと思いまして、忙しい方も多いですから、もうね、汁にぶっ込むと、すべて。ね、もう汁物にすべて、溶かし込んだものを飲めば一番早いわけで、ね。
そうですね。
はい、でね、それに一番、見合ったものっていうのはやっぱりお味噌汁ですよね。お味噌っていうのはもうお薬って言われるぐらいのもので、発酵食品ですし、体にもとてもいい。特に赤味噌は大豆でね、できてますので、とてもタンパク質を取るのにもいいと。で、粉のね、顆粒のものを使うんじゃなくって、できればね、前の日から取れなくてもいいので、お鍋でお湯を沸かす前にね、お水の段階で煮干しと昆布をね、そこに突っ込んでいただいて、お味噌を溶いていただければ、その時点でも煮干しと昆布のエキスがそこに出るわけですから、食べてもいいですしね、取れますね。それからそこに、わかめとかキノコ類、海藻と水溶性食物繊維ですね、海藻やキノコ、それから、ごぼうだとかね、緑黄色野菜ももう味噌汁に入れて、飲めば、そこでもう全部取れる。で、プラス、発酵食で、納豆やキムチが食べられる人は、そこに納豆やキムチをプラスアルファ出していただくっていうだけで、ほぼ取れると。ご飯とお味噌汁だけで取れる。なので、忙しい朝とか、はい、それからお食事、食欲ない時も、そうしていただけるといいかなと思いますね。
早速実践できることですからね。
そうですね。
体にいいこと、はい、皆さん、ぜひ。
お味噌汁とご飯ですね。はい、
ご飯で。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
さあ、ナミさん、来週はどんなテーマで？
はい、はい、来週はですね、春を迎える頃の養生についてということでね、まあ引き続き、特にこの季節はこういうことをやった方がいいですよっていうことをね、お話ししたいと思います。
そうですか。はい。じゃあ来週も楽しみにしています。
はい。
さあ、ぜひ、 奈美さんの今日のお話もう一度聞きたいわという方は FM 岡崎のオンデマンド放送、こちらをクリックしていただくと奈美コスミックのひふみ言葉がございます。でこれまでの放送何度でも繰り返し聞いていただくことができますので、非常にためになることを奈美さんがいつも教えてくださっていますので、こちらをぜひご利用ください。来週もどうぞ楽しみに聞いていただきたいと思います。以上、ナミコスミックのひふみ言葉のコーナーでした。ナミさん、ありがとうございました。